回の坂井子ラジオ第286回。元の向井です。このラジオは向井が喋り上手になるために銀閣寺のふもとからお送りしております。ということで、元の向井です。今週も、まずは、初めは一人で始めたいなと思ってまして、いやいやいや、後半はね、また何人かで、撮ってるんですけども、そうですね、ハイヤーガールが終わって1週間が経ちまして、この1週間、次のね、公演、ジャパニーズサラリーマンに向けて、どんどん進んでたりしているわけなんですけど、私個人としましては、こんな話、あれなんですけど、公演の時ちょっと怪我をしてこけて、その時にいろいろ痛いなっていう負傷があったんですけど、その中で咳が急に事故した日から咳が出だして、なんかそういうショック的なもんなんかなと思ってるんですけど、その咳が今はもうだいぶマシになって止まってるんですけど、ただやっぱ1週間ぐらい咳しすぎて肋骨痛いっていう今状態になってまして、なんかようあるじゃないですか、咳したら骨折れるみたいな、ひび入るみたいな、そんな感じになってんのかな。すごい右の肋骨が痛いんですけど、咳せんかったら全然元気なんですけど、それ以外はもう絶好調に全部体は良くなってってるから、いいんですけど、プラマイゼロではないな。プラマイマイナ、ちょっとマイナスぐらいですけど。それ以外は元気で。じゃあ、初めのコーナーも行きます。はい。向井ブロス、テレビは友達。はい。このコーナーは、テレビっ子の向井が今週のテレビ番組表の中からおすすめの番組を紹介し、かつおすすめの見方も紹介するといった企画です。はい。ということでね、今週はね、いろいろ特別番組なく普通の番組がいろいろある中で、これかなというのが一つありまして、ちょっとここ行くっていう感じかもしれないんですけど、じゃあまず紹介したいと思います。2月8日月曜日夜11時から11時55分まで放送、KBS 京都恋の力ということで、これピンとくる人おるかな、あんまりおらんかもしれんな。これね、恋の力っていうのは、これドラマなんですけど、言うと2002年の1月から3月までやってたフジテレビ系列の、ドラマでして、テレビドラマでして、それが今 KBS 京都で再放送してるんですけど、これだからもう14年ぐらい前のドラマなんですね。まさかそんな昔のドラマの再放送を紹介するとは、と思ってなかったと思うんですけど、どういうドラマかと言いますと、仮の概要は30代の女性が転職を機に諦めかけていた仕事恋愛を取り戻すストーリーっていうものでして、これ見てた人おるんちゃうかな、同じような年代やったら。私が見てた時、リアルタイム見てた時は15歳、だから中3ぐらいで、一番テレビのドラマ見る年齢ですよね。その年齢ってだいたい小学生か中学生ぐらいが、その時もすごい見てて、いや面白いっていうか、見てて気持ちいいドラマやなと思ってて、これね、その貫井鋼太郎って人がユニバーサルっていう広告会社に勤めてたけど、ちょっとあんま上司と意見が合わんかったから、自分で新会社を、その貫井企画っていう会社を設立するんです。そこに木村翔吾っていう、これは若手のクリエイター、沢口賢治なんですけど、を一緒に引き抜いてやって、それであと秘書がいるなっつって、その元宮桃子、深津絵里演じる元宮桃子を引き抜くんですけど、ランニングするんやけど、それが人間違いやったっていうところから始まるんですけど、でも一緒に仕事しているうちに、その桃子はやっぱ貫井企画の貫井さんのデザインが惚れてて好きで、ヘッドハンギング間違ってたけど、一緒にやっていって、でも、トークは努力家、頑張り屋さんやから、それで補っていって、小さい仕事をちゃんと取ってきたりとか、 それがだんだん仕事が大きい仕事になっていったりっていう、だんだん会社もどうにか頑張っていくサクセスな感じとか、いやすごい分かりやすいじゃないですか。なんかもう企画通ったぞっつって3人でわーって喜ぶし、で飲みに行こうぜみたいな感じとかがめちゃくちゃあって、いやなんてなんやろな、今のドラマとはちょっと違う、なんかシンプルなんですよね。ちょっとやっぱ何でもそうやと思うんですけど、進化していくとなんかちょっと ややこしくなっていくというか、作りがこう南部にもなったりとか、実はこうで実はこうでみたいなのがあって、見ててわちょっとややこしいな、めんどくさいなって思っちゃう部分があるけど、このドラマはもう分かりやすい。で、まあ、東子さんはぬくいさんのことが好きやけど一緒に働いてるからそれを隠したりして、でぬくいさんはぬくいさんで別で好きな春菜ちゃんっていう、矢田っ子演じるね春菜ちゃんっていう子がおるんですけど、の人のことが好きで、その好きっていうのを分かってるから東子さんは気持ちを隠すと。でももう最終回に行くにつれ、やっぱその気持ちが隠しきれへんくなっていって、まあ、堤真一も、まあ、はるちゃん好きやったけど、いや待ってよ、一緒に働いて東子さんの気持ちに気づき出してっていう、よくあるドラマのパターン。うん、いやようあるなと思うけど、やっぱ見てて安心するんですよね、そういうドラマって。いや、いい。そうでね、この3人が働いてる事務所のね、感じもね、ちょっとまあ 10年以上前やから、今になったらちょっと古い感じかもしれんけど、でもいいんですよ。その時代の感じで見たら、おしゃれな事務所でね、働いてて、で、東子さんとかもずっと服おしゃれで。いや、いいなって思ったんですよね、昔。働くのなら、こういう働くのってかっこええなって。多分憧れた人もいるんじゃないんかな。いや、恋の力、このドラマぜひ。今でも一応 DVD とかビデオがもう出てるのは出てるんで、そっからまあ見返しまで、これがもう第6話なんでね、全部で11話ってもう折り返しではあるんですけど、でそっから見てもなんかその1時間見てるうちに、あ、分かってくるっていう、あ、この人とこの人対立しててとか、すごい分かりやすい作りにはなってるんで、全然途中からでも見ようと思ったら見れるし、ドラマではあるのではないかと思います。ちなみにこちらのドラマなんですけど、あの大和なでしこっていうやってた堤真一と矢田亜希子の月9のドラマあったんですけど、それのスタッフさんとかキャストさんが送るドラマらしくて、いやそれもすごい面白かったんですけど、それのまあ第2弾的なドラマになってますね。はい、こちらね、あとあれがいいんですよ、主題歌が小田和正のキラキラなんですよ。あのね、あんまりちょっと歌えないんですけど、いや聞いたらすぐ分かる、あのね、自転車、小田和正が自転車こいでる PV のやつね、坂道を自転車こいで登ってくる PV のやつ、それもその曲も聴いたらこのドラマ思い出されるんですよね。いや昔ってやっぱりしっかり見てたんですね、ドラマ。なんかうん、ほんまこのドラマともセットで覚えてるから、音楽主題歌を、いや主題歌聴いてドラマ思い出すって相当やと思いますもん。もう十何年前やけど、それぐらい印象に残ってるおすすめのドラマです。ということで、こちらの見方、おすすめの見方はですね、そうですね、ウィキペディアを見ながら見るですかね。はい、まあそのなんでかというと、これがもう第6話なわけで、そこまでが分かれへん、正直分かれへん部分とか、これ誰やねんって、いや見たら分かるけど、でももっと分かりやすく見ようと思ったら、もうウィキペディアに今までの話のあらすじはそんな載ってないけど、まあ、どういうキャラクターの人物像とかこうあって説明してくれてるんで、それを見てから見ると、まあ、5話分見やんでも全然余裕で見れるし、もしくはまあ6話から見てそれで面白かったら、レンタル屋行って1から5を 見るっていう、それで追いつくっていう方法もあります。はい、っていう感じで今日は 14、15年前のドラマを紹介しました。はい、ということで後半はね、ちょっと昨日村上さんと翔ちゃんと、あと丸山交通公園のワンマンションの丸山交通公園くんにも会う機会があって、それで、まあ、収録したんですけど、志保ちゃんと、丸山くんに、吉田神社の節分祭をプレゼンするという企画をやってます。ちょっとね、皆さんほろ酔いっていうか、まあベロンベロンに近いぐらい酔ってるんで、もしかしたらちょっと聞き苦しい部分もありますが、聞いてください、どうぞ。はい、ということで、こちらの方々に来てもらってます、どうぞ。
南です。
あ、明けましておめでとうございます、丸山交通公園です。
いや、遅ない何か出てるやん、
嘘、
ハイヤーがちょっと出てるやん、
すいません、あー、どうも
ごめんなさいね、
ストリックアトリートということでね。
いやいや、それ中学のやつもっと前のやつですやん。
ありがとうございます、
はい、飛んでくるな、
いやいや、ちょっとね、今日みんなほろ酔いで、
はい、
ほろじゃないっすね、ボロ酔いですね、ボロボロですね、もうほんまに
ちょっとくちゃくちゃなるかもしれないですけど、
はい、
いや、ちょっとね、今日はちょっとお二人来ていただいたのにも
訳
があって、
はいはい、
次うちら公演ジャパニーズサラリーマンっていう伊勢村ケータワーが待ってるわけ で、
はい、
まあそれを踏まえた企画を今回用意しまして、
はいはい、
もうすぐ節分祭というお祭りしてます、2人。
まあ名前だけは聞いたことあるんですけどね、
吉田神社である、
左京区の祭りですよね、
そう、左京区の吉田神社である、そのまず2人行ったことないっていうので、
はい、
それをまあサラリーマンの営業の人ごとく、
はい、
うちがプレゼンするっていう、プレゼンして行きたくなるようになる、
あ、これはじゃあ我々は顧客なわけですね、
顧客、
あ、顧客
でも厳しい目線で僕は審査させてもらいますよ、
ほんまに、
はい、
いやでも絶対行きたくなる、
あ、ほんま、
吉田神社の節分祭、
はい、
なんで行ったことないんかが今うち不思議でしゃあないもん、
あ、
損してる、
損してる、
人生で
何パーセント、
120?
何言ってんの、
いや、なんでだ
人の人生舐めたらいかん
よ、
い
や、
あんねん俺の人生は、俺の人生で今まで25年間積み重なってきてるのを 120% で否定されたらそりゃ腹も立つでしょ
う、めっちゃ言うやんボロ酔いのくせにめっちゃ言うやん、ボロ酔いやからかない
や、
すごい、いや、なった、
吉田神社まず知ってる、
知ってますね、
名前は知ってます
よ、左京区のあの京大近くにある大きい鳥の神社、あそこにまず夜店が800出んねん、
800です、
信じられへんぐらい
入るんですか、
小さいとこ、いや5センチぐらいのやつでしょ、
いや、ちっちゃいな、
違う、
模型
ちゃんとちゃんとしたやつですか、
ちゃんとしたやつよ、
800も並べます、
800出るらしい、
あそこの砂利のところに全部
入る、そうそう、砂利から始まって、いや、あれ鳥あるやん、
はい、
鳥の前から始まんねん、
あ、そっから始まる
ね、あ、いや、京大の前の方に思う、
そうそうそう、
あ、じゃあそっから
そこに800まず出んのよ、
でも屋台なんか全部たこ焼きとかでしょ、
いやいや、全部
カステラ焼きとかでしょ、
そんなことある
ベビーカステラ
とか、いやいや、ガシとか
いつもの屋台しか出ないでしょ、
安定のやつは出るね、
うん、
その、はい、安定のやつは出るけど、あとちょっと変わったのに、ちょっと上行ったらどて焼き、
どて
焼き、
そんな魅力感じ
る、嘘、どて焼きの魅力ない、
いや、もう堺だけですよホルモンに興奮する堺だけですから、
ね、いや、そんな小規模じゃないやん、もっと大規模でどて焼きみんな好きやろちゃうやん、ちゃうやん、ちゃうやん、それの手前にその京都の、
はい、
左京区の地酒が売ってるとこが、
お、
地酒、地酒って日本酒がね、
は
い、売ってるとこあって、その手前に湯豆腐売ってる、
湯
豆腐売ってる屋台があるのよあるお店で湯豆腐売ってるお店
ないです、なんでないかっていうと家でできるから、ね、
いや、それ言うちゃうやん、そこじゃないやん、そこじゃないやん、養子の神社の魅力そこじゃないやん、ちゃうやん、ちゃうやん、ちゃうやん、
もっとあると、いろいろね、
もっとあるよ、
うん、
それがあって、
うん、
地酒飲んで、で、めっちゃ燃えんねん、めっちゃ燃えねえって言ってあるよ
湯豆腐が、
湯豆腐じゃない、
何が燃えるんですか、
節分祭のお祭りで、
はい、
その時の何やろう、お札とか、
うん、
1年間
あお炊き上げみたいな、
は
い、
そうそうそうそう、それがめっちゃ燃えねえけど、一旦小屋建てんねん、
小屋
燃える上に小屋建てんねん、小さい、
はいはいはいはい、
燃えんの分かってんのに小屋建てんねん。その小屋も燃やすねん。
あ、マジっすか。
燃やすんですか。
それ大工不毛っすね。
いや、そうなんよ。炎のサイズがめちゃくちゃええやついんよ。
あ、そんなにでかい。
そうそうそうそう。11時から燃やして、
はい、
1時間ぐらい燃えんのかな。
うわー、みたいな。
めちゃくちゃ熱いん。
湯豆腐が
湯豆腐なんしない。湯豆腐の熱さなんしない。
湯豆腐も熱いし、
湯豆腐よりもっと熱い。それがめちゃくちゃ炎の高さが異常やから、
うん、
それ見んのが魅力的。
へ
え。それが1個おすすめと、それがまあ2月3日にあんねんけど、
圧倒されるのはいい気持ちですからね。
でしょ。あ、ほんま圧倒よ。それがあって、うん、2日に鬼が夕方の6時からうろうろするっていう気持ちがあんねん。
鬼がですか。
鬼が、それまだ会えてないねんけど、鬼に、
はい、鬼に会えるんですか。
そうそう、吉田神社で鬼が徘徊するっていう。
徘徊。
800のね、屋台の中を。
あ、
鬼、どういう警察官とかってことですか。
いや、そんな鬼の表現ある。節分祭に警察おるおかしい。
鬼といえば。
いや、星みたいな言い方してるけど、うん、鬼違う、ちゃんとした鬼。
ちゃんとした鬼がいたら事件ですよ。
ちゃんとした
大事件、ムーが取材に行きますから。ちゃんとした鬼がいたら
月刊ムーが来るかもしれんけど、うん、そんな鬼ではないけど。そこまで鬼ではないよ。そこまで鬼来たらもう祭りやってられへんよ。
そうですよ、人を殺しますからね。
いや、
確か
に、うん、じゃあね、まあ、ちゃんと、はい、でも鬼やないの。鬼をかぶり持ちたってもう挟めるやん。
あ、
ちゃうやん、そこ分かってやん。
祭りとしての鬼ね。
そうそう、
祭りとしての鬼ね。
練り歩くっていうのが2日にあって、3日にもすごい炎が立つ、
うん、
いうやつ。あれ全然魅力感じない。
いやいや、炎はいいな。
炎は確かに。
で、鬼のビジュアルとかも気になりますね。そうなってくると
鬼はちゃんと仮面が、
うん、どんな感じなのかっていう。
鬼に
木彫りの仮面じゃないかな。
木彫りの仮面。
なんか写真で見たら、うち2日が生きてないよね、今まで。
ちゃんと赤かったりするんですか。
赤と青が多い。
2
色。
2色。
え、湯豆腐ですか。
湯豆腐は白衣装
か。
白衣装で戦ってるよ、頑張ってるよ。え、そんな湯豆腐興味
ない。湯豆
腐。いや、うまいで、湯豆腐も。
なるほど。いや、楽しそう。
うん、何より800出るっていうことに、
いろいろ見てみ
て。すごない ?800 って。
そうですね。800丁湯豆腐。
いや、すぐ湯豆腐あげるやん。
寄ってるから。寄ってるから。
800の湯豆腐。
800丁の。
売り切れんて、2日間では。大変やって。
そうね。
いや、もしかして用意してるかもしれんけど。
多分、800ぐらい売れてるやん。
売れてるやろうな、2日間で。っていう節分祭をプレゼン、
はい、
伝わってるかな。
あ、どうですか、しのちゃん、行きたくなった。
私ちょっと屋台が見たいですね。
あ、なるほどね。
屋台が、うん、ラーメン屋の屋台とかあんねんで。
へ
え、珍しない。
珍しいですね。
そうそうそうそう、
普通のラーメン屋さんで、市内にあるラーメン屋さんとかってことですか。じゃなくて普通に店屋、あ、いや、なんかあの敵屋さんのラーメン屋さん
とか。そうそうそう、あったりとか。
もちろん、でも冬やからやっぱりそういうあったかいもんが
いいでしょ。
結構いいですね。もちろ
ん、すごいよ。あの、結構吉田神社の前って細いやん、道そんなに広ないやん、
はい、
ちゃんと2つに道分かれんねん。
へえ、
ちゃんと分かれる。
そうそう、夜店のために。
へ
え、だから1回行きで上まで、その神社の境内まで行って、帰り違う道で帰れるっていう感じがあって、あと、うちは最近知ったけど、ドクターシーンっていう、
はい、
ドクターシーン、
手相の占いが、
うん、
今年は行こうと思ったけど、めっちゃ当たるらしい。
わあ、占い好きやからな。
500円やで。
500円ですか。
占い500円やで。
安い方ですよね。
めちゃくちゃ安いよ。
安いですね、
知ってる、占いの相場。
なんか2000円とか5000円とか行きますからね、どんどん上がる。
なんだあの高さ。
知らん
よ。それにまずもう唱えたい。
まあそうですね。
ドクターシーンもおすすめと。
おすすめ。屋台、夜店しか出えへんらしいから。
あ、ドクターシーンは、
うん。それは行ったことないけど、今年行こうと思って。うん、
あ、私も行きたいな、それは。
うん、どうですか、節分さん、行きます？
行きたいですね。
うん、行こうかな。
行きたいです、ね。
プレゼン成功してる？
うん、してんちゃう。
ちょっともう寄ってるからさ、どこまでちゃんと喋れてんかあんま分かんないから。
う
ん、
そうですね。湯豆腐のことしか覚えて
ない。じゃあ湯豆腐の店行けや。行かんねえや。
何千字行った方がいいっすよね。
何千字行ったらええよ。いっぱいあるよ。見たし、ごま豆腐もあるよ。行ったらもう。
ごま豆腐。
まあ、節分祭が
よくわかりました、
はい、よくわかりました
節分祭に関しては、
はい、
で皆さんもね、はい、ご足労いただいてね
2月23が本祭ちくちゃ大丈夫
大丈夫
眠たいですよ
いやもう眠気
ちょっと編集してくださいやっとこれはちょっと編集すべきですねこれはもうちょっとダメですよ
今もう記憶がねくちゃくちゃって感じ、
ね、そうですよもう本当に編集しないといけない、
うん、まるちゃん
寄ってるいやだだ出過ぎなんですよ俺マジよ
あれ3週連続ぐらい
すぐ出てくるって思われてますよ多分
いやいやそうやな
這い上がるの稽古始まってからずっと出てる気する
メンバーが全然出えへんからな
そうです、ね、
メンバーよりまるちゃんが出てるからね、
うん、私も出てなかったですもん
で俺別に呼ばれてないのに出てる感強いですからね裁判の時とか俺全然関係ないの出てましたからね
先週すごかったな
ずっと俺のこと言われてたな
まだ多分出てきそうな勢いやったもんね
そういや傷ついたわ
ついてんねや、う
ん、そんな人に話題にされたことないっすもん
いやいや、うん、されへんよりされる方がいいやってことはまあ、まあね、言ってくださいつぶさい
はい、
あとジャパニーズサラリーマンも来てください
はいそうですそちらもお願いします、はい、
伊勢村さん脚本村さん演出では
い
あるんで、はい、その前にあれもハイタウンガイデンもあるけど
ハイタウンガイデン
なそれも来てください
じゃあ、はい、
2月14日でしたっけ
13、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14、14
画の、
ね、笑いの内閣さんが、2月11日から17日までやってますんで、
うん、こちらも
しっかりやってんな。
しっかりやってるんです。
あと霊劇圏で
1週間やってるんです。
あ、ワンマンショーもそうもんね。
ワンマンショーも2月15日の19時半からございますので、よかったらそちらの方もよろしくお願いします。
はい
はい
はい、
という感じで、
はい、
じゃあもう一旦終わります。
はい
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで聞いていただきましたけど、いやほんまベロンベロンですね。ちょっと今聞いてて
自分が何話してたか
ちょっと3割ぐらい覚えてないっていう感じでしたけど、はい、まあそんな、まあ、節分祭も私ね京都のお祭りの中でお好きな祭りの一つに入るのでおすすめしますけど、まあそれもありますけど、それよりまだ他にもおすすめなものがありまして、まず、2月13日14日、ヨーロッパ企画さん主催のハイタウンガイデンというのに遊戯祭は男ユニット、出演いたしますので、そちらの方はあのヨーロッパ企画さんのホームページなど見ていただいたらあの詳細とか載ってますんで、ぜひぜひ来てください。そしてその後3月5日6日には、夕暮れ社男ユニットの伊勢村啓太はジャパニーズサラリーマンという、お芝居を、元立成小学校、あ、そうそう、ハイタウンガイデンも、このジャパニーズサラリーマン、両方元立成小学校の音楽室で、行いますので、こちらのジャパニーズサラリーマンもチケット予約受付開始いたしてますので、ね、ぜひぜひ見に来てください。伊勢村さんが脚本で、村上さんが演出するという、夕暮れ社の初めてのスタイルのやり方なので、ぜひどうなるのか私たちも、まあ、楽しみなんですけども、はい、それをぜひ見に来てください。はい、という感じで、じゃあ最後ちょっとメールアドレスの方言います。さかいこ下の線ラジオアットマークヤフードットシーオードSAKAIKKO 下の線 RADIO アットマークヤフードットシーオードットJPまで、メールいただいた方には坂井子ラジオ特製ステッカーをプレゼントいたします。という感じで今週も終わりますね。ありがとうございました。ではでは。